前回からの続き。
はい、ということでウイスキー入門その6です。
はい
はい、前回からですね、ウイスキーの製造工程のお話に入ったんですけれども、
はい、
前回は仕込みと発酵のプロセスについて見ていきましたが、今回から、
はい、
いよいよウイスキーの蒸留について。
そうですね、
思います。はい、
ちょっとですね、この製造方法のエピソードに入るときに、はい、その4だったかな、
うんうんうん、
これから製造方法について3回に分けて深掘っていきますっていうふうにお話したと思うんですけど、
はい、
ちょっと実際製造方法について勉強してみたら、どう考えても3回では収まりそうにないんですよ。
お
この蒸留についてもちょっと2回に分けてお話をして、うん、次に最後熟成についても2回に分けて話した方がちょっとウイスキーの奥深さとか面白さが伝わるなと思っていて、
うんうんうん、
そうなってくると製造方法を終えた時にはその級になってるんですね。
お
う
おうおう。
で、本来はそこからウイスキーの歴史についても話していく予定だったんですけど、
はい、
そうするとちょっとウイスキー入門っていうシリーズのエピソードが過去最多ぐらい多くなっちゃうんですよ。そうなるとちょっともしかするとこいつらいつまでウイスキーのシリーズ続けとんでんって思われかねないのかなと勝手にちょっと思っちゃったので、ちょっとまたウイスキーの歴史についてはまた改めて新しいシリーズとして別の機会にお話をしていきたいなと思ってます。
うん、そうですね、そこはまたゆっくり聞きたいなというか、はい、お話ししたいですね。
そうですね、はい、なので製造方法についてちょっとじっくりと深掘っていきたいなと思っております。
はい
はい、ちょっとまずはその2でも話した内容と重複するんですけど、蒸留のいろはというか、蒸留って何だったっけみたいな話から、具体的な話に移っていきたいと思います。
うん、うん、
はい、作業としては、まあ、液体を加熱して蒸発させた後に液体を逃さないように集めて冷やして再度液体に戻すっていう工程を、まあ、蒸留と言いますよねと。
はい、
でこの時に物質の沸点っていうものの違いを利用してエタノール、まあ、アルコールですよね、エタノールをはじめとした水よりも沸点の低い成分を取り出して濃縮した液体を作るっていう、まあ、そういう工程でしたよと。
うんうん、
でこの水よりも沸点の低い成分っていうのをちょっとそのまんまなんですけど、低沸点成分っていうふうに呼びます。
低沸点成分、
はい、この回でちょっと多用すると思うので一応説明させていただきました。
はい
はい、でこのウイスキー製造においては発酵してできたもろみって呼ばれる、まあ、麦ジュース、これを蒸留して出来上がる液体をニューポットって呼びます。
うん、ニューポット、カタカナでいいですかそれ。ニューポット、
カタカナで大丈夫です。
うん、
蒸留を終えたばかりの、まあ、ウイスキーの原液のことを、
うんうんうん、
まあ、ニューポットって呼ぶんだなっていうふうに覚えてください。
うんうんうん、
はい、ちょっとじゃあ事前情報というかキーワードを押さえたところで具体的な話に移っていきたいと思うんですけど、
はい、
ウイスキーを蒸留する工程には単式蒸留っていうものと連続式蒸留っていうものの2種類があって、
うんうんうん、
モルトウイスキーは、まあ、これ例外もあるんですけど、モルトウイスキーが単式蒸留、
はい、
でグレーンウイスキーが連続式蒸留っていう製造方法になります。
うんうん、
でまずは単式蒸留から見ていきたいと思います。
はい、
スコッチ、まあ、あとアイリッシュ、ジャパニーズを代表とするモルトウイスキーの作り方ですね。
うんうん、
ここで使うのが超重要なキーワードなんですけど、ポットスチルっていう銅でできた単式蒸留器を使います。
おうほうほうほう、
ポットスチルですね。
ポットスチル、
はい、まあそういう装置の名前だと思ってください。
うんうんうん、
でこの単式っていう言葉の意味については後ほど説明する連続式蒸留器を説明しないとちょっと分かりづらいというか比較して初めて分かる部分もあるので、うん、ここではポットスチルがイコール、まあ、単式蒸留器なんだなっていうぐらいに聞き流しておいてもらって大丈夫です。
はい
はい、でこのポットスチル別名アランビックっていう風にも呼ぶんですね。
はい、
アランビック、
アランビック、
でこれ諸説あるんですけど アラビア人の錬金術師たちが上流に使っていた装置の流れを汲むものなので、そう呼ばれているそうです。久保さん、なんとなく蒸留所の中にある蒸留に使う装置を想像して、はい、なんか形状をイメージつきます？
なんとなく形状ですか？
はい。
あ、なんかこう上にこう煙突みたいなのが、
はいはいはい、
ついてる感じですかね。なんだろう。
あのちょっと今回このアランビック、はい、ポットスチルっていう装置の形状がすっごい大事なんですよ、この蒸留工程において。
はい。
でこれ音声だけでお伝えするのちょっと無理があるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
めっちゃ形重要なので、ちょっとなんていうかあらかじめ説明していきたいんですけど、
はい、
あのイメージですよ、イメージ、あのアラジンに出てくる魔法のランプみたいな、
あの
丸みを帯びた美しい曲線がすごい印象的な装置で、
うんうんうんうん、
ちょっと正直一回ここで聞くの止めて、あのググってほしいんですけど、皆さん一回見てもらった方が、あの今後の話の理解がどう考えてもスムーズにいくので、
アランビックで検索すればいいんですよね。
ポットスチルの方が出やすいかもしれないですね。
ポットスチル、
はい。ちょっと久保さんには見ていただきながら、こちらの方でも説明進めていきたいと思うんですけど、
はいはいはいはい、なるほど。
一応言葉でも説明を試みるんですけど、
うんうんうん、
上からあのなんていうんですか、ボンキュッボンっていう言葉あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで言うとボンキュッボンじゃなくてボンキュッドーンみたいな、
うんうんうん、
その下が、ね、一番下がドーンってすごい大きな丸を身を帯びているみたいな、
はいはいはい、
形の、まあ、釜を想像してもらえればなと思います。
うんうんうん。
でこのポットシルって呼ばれる蒸留機の構造が、この蒸留後にできるニューポット、あのウイスキーの原液ですね、
うんうんうん、
ニューポットにとって、まあ、めちゃめちゃ重要ですということで、あの蒸留の工程の話をする前にもう少しこのポットシルについて説明させてもらいます。
はい
はい。で大きくこのポットシル4つの部分から構成されてます。
うんうんうん。
まずあのボンキュッドーンの下のドーンの部分、
はい、
ここはそのままなんですけど釜っていう風に呼ばれてて、
うんうんうん、
もろみを入れて加熱する、まあ、大きな丸い形をしている部分ですね、
うんうんうん、
ここが釜。
釜
でそこから一回キュッとくびれて釜の上にボンっていう、釜よりは小さな膨らみがある空間があるんですけど、
はい、
ここをカブトって呼びます。
カブト、
カブト、カブトの役割については後ほど説明します。
はい。
でそのカブトの上部からラインアームって呼ばれるパイプが伸びてて、
うんうんうんうん、
このパイプを低沸点成分が通ってその先にある冷却器を経て再度液体になったものがニューポット、ウイスキーの原液っていう感じなんですけど、
うんうんうん、
このポットスチル、あの銅っていう素材が使われているっていうのもあるんですけど、
お
その素材だったり形状からその工場の位置装置というよりかはもうなんていうんですか、芸術作品にすら思える美しい外見をしてるんですよね、
うんうんうんうん、
で特にその兜から出たパイプは形状の優美さからスワンネック、白鳥の首っていう風にも呼ばれてるんですよ。
おお、確かに白鳥に見
えます。なんとなくわかりますよね。
はいはいはい。
ちょっとこの人工物が自然のものに例えられるのテンション上がりますよね。
うんうんうんうん。
でこのニューポットの説明をちょっと続ける前に、あの一旦ウイスキーのもろみに含まれている成分について少し話を差し込ませてもらうんですけど、
はい。
もろみ、まあ、麦ジュースですよね。主成分は水と発酵由来のエタノールですと、
うん、
でこの水より沸点が低いエタノールが蒸留の工程で水より先に蒸発して濃縮されるのでニューポットのアルコール度数は高くなるよねって話ですよね。まず
はい。
ただもろみにはエタノール以外にも原料の大麦麦芽とか、あとは大麦を 焙煎乾燥させるときに使うデータン、ピート由来の成分だったり、
うんうんうん、
あと発酵由来の酢酸エステルとか、ちょっとこれから言う成分は別に名詞の名前を覚えなくていいんですけど、
はい、
他にも有機酸類とかエチルエステルとかグリセロール、ラクトン類、あとはエタノールよりも炭素数の多いアルコール類、こういうの高級アルコールって言うんですけど、
うんうんうん、
まあ、何が言いたいかというと、エタノール以外にもたくさんの成分がもろみには含まれていると。
はい。
で、そんな多様な成分を含むもろみが蒸留されることで、その中から、まあ、これまた多様な低沸点成分が取り出されて、でどういう成分が取り出されたかによって結果出来上がるニューポットの特徴が決まるっていうことですよね。
うんうんうんうん。
今この特徴っていうと具体的に言うと香りだったり味わいが決まると。
なるほど。
はい。で、まあ一応お伝えしておくと、代表的な低沸点成分としてはさっき言ったものとも重複するところもあるんですけど、高級アルコールとか、
うんうん、
有機酸類、エステル類、カルボニル類、他にも成分の種類としては数百個を超えるっていうふうにも言われてます。まあ、それだけたくさんの成分が蒸留によってニューポットに移ると。で、ここからちょっと2つの側面から蒸留ってめちゃくちゃ複雑なことが起きてる奥深い工程なんだなっていうのをお話していきたいんですけど、
はい。
1つ目が先ほど挙げた数百種類の低沸点成分の蒸留中の複雑な挙動について、
うんうんうん、
で2つ目がその成分の挙動をさらに複雑にするポットスチルの形状、ここでちょっとポットスチルの話に戻るんですけど、
はい、
この2つの話をちょっとさせてもらいます、
はい、
ちょっとややこしいかもしれないんですけど、まず1点目、低沸点成分の蒸留中の挙動についてですね、うん、
蒸留中の挙動、
はい、さっき数百種類の低沸点成分が蒸留によって取り出されてニューポットの特徴を決めるっていう話をしましたけど、
はい、
じゃあ目標とする特徴を備えたニューポットを作り手側が意図的に作るにはどうしたらいいのかっていう話になるじゃないですか。
おお、
数百種類の成分があって、はい、それがウイスキーの香りとか味を決めるんであれば、
はい、
狙い通りの成分を狙い通りの量バランスで取り出したいですよね。
うん、そうですね。そうか。
はい。で、基本的にはそれぞれの低沸点成分の沸点が分かれば、その沸点から計算して釜の中に入っているもろみの温度調整をすれば、なんとなくいい感じに成分を抽出できそうな気もするじゃないですか。
うんうんうんうん。
ただ残念なことにそんな簡単な話ではないっていう話をしたいんですね、うん、でこのもろみに溶けている成分の蒸発のしやすさって、その個々の成分の沸点だけじゃなくて、
はい、
水とエタノール、この2つの種類の物質それぞれに対する親和性、これ溶けやすさだと思ってもらっていいんですけど、親和性にも左右されると、
はい、
あとはもっとややこしいことに、蒸留中って加熱をするわけですよね、もろみを、
うんうん、
すると釜に残ってるもろみのエタノール濃度って当然ですけどどんどん蒸発して濃度低くなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこの刻々と変化するエタノール濃度によって他の低沸点成分の挙動、まあ、イコール蒸発するかどうかがより複雑になるんですよ。
ほうほうほう
ちょっとややこしい話してるかもしれないんですけど、
あ、でももうあれですよね、単純な科学で追い切れないっていうことですよね。
そういうことです、
うん、
で一応そのもろみに含まれる成分の挙動っていうのはこのエタノールを基準に、うん、一応4つには大別できるんですね、
うんうん、
1つ目が蒸留を通してずっとエタノールよりも蒸発しやすいもの、
うんうん、
で2つ目が蒸留前半のもろみ内のエタノール濃度が比較的高い、だからまだもろみの中にエタノールが結構残ってる時は、
うん、
エタノールよりも蒸発しやすいけど、
ほう、
蒸留後半になってエタノール濃度が低くなると蒸発しにくくなるもの、
ちょっとわがまま
こういうのもあるんですよ。はい。で3つ目が蒸留を通してエタノールと同じ挙動を取るもの、
うんうんうん、
4つ目が蒸留を通してエタノールよりも蒸発しにくいもの、
うん、
っていう、まあ、4つのタイプに分けられるそうです。
はい。
なので単純にそれぞれの沸点がこれだからこういう風な温度調整をすればこれだけの成分をこれだけの割合で取り出せるよねっていう、そんな簡単な話ではないっていうことをちょっとお伝えしたかったと。
はい。
これがまあ、蒸留ってめちゃめちゃ複雑なんだなっていう話の1点目。
うんうんうん。
でまあ、ただでさえそのたくさんの低沸点成分がその複雑な挙動を取りながら抽出されるわけですけど、それをさらに複雑にするのが2点目のポットスチールの形状です。
うんうんうん、
はい。で、ちょっとここでポットスチールの形と名称に戻って話を進めたいんですけど、
はい。
ボンキュドーンのこの一番下の釜の中に、もろみが入れられて、で、そこで加熱されて蒸発した成分は、キュッのくびれを通って、釜の上にあるあのボンの部分、兜に上がって、パイプを通って最終的に冷却機に行くっていう流れなわけですよね。
はい。
で、パイプ部分に入る前に、当然ですけど、成分によっては、兜の壁面にぶつかるものも出てくるわけですよ。
ほうほう。
この蒸発して、パイプの中に入る前に、壁にぶつかってから、その上昇していくみたいなことは当然起きうるじゃないですか。
はい。
で、加熱されてる釜から、かまって下の部分ですよね、
うん、
ある程度離れている兜にこの蒸発した成分が触れると、そこって釜よりは温度が低いんで、壁にぶつかることで冷やされて濃縮して、濃縮ってあの気体が液体に変わることですね、
はい、
濃縮してもう一回釜の方に落ちちゃうみたいなことも起きるんですよ、
うんうんうん、
でこの現象に名前があるんですけど、
はい、
分かれて縮むって書いて分縮って呼びます、
うんうんうん、
分縮で、この分縮が起こるとエタノールではない低沸点成分はもう一回釜に戻ってもう一回蒸発する、蒸留されるっていうことを経るわけですよ。
はい。
でこうしてる間にエタノールの純度はどんどん高くなるんですね、
うんうんうんうん、
このエタノールの純度が高くなることをあの精神の精にとどまるって書いて精流って呼びます。
お、
はい。でこの分縮っていう現象の程度どれぐらい起きるかっていうのは、
はい、
あのウイスキーに香味を与える成分がどれだけニューポットに抽出されるかっていう度合いに影響を及ぼすんですよ、
うんうんうん、
つまりこのエタノール以外の低沸点成分の分縮っていう現象の舞台になる、蒸留機の兜の大きさと形状が、
はい、
ウイスキーの品質に大きく影響するっていうこと。
ああ、そんなここ大事な部分なんですね。
そうなんです。例えば、兜の表面積が大きければ、
はい、
まあ、すごい分かりやすく言うと、兜自体がすごいでかかったら、
うんうん、
兜の表面積増えますよね。
うんうんうん、
すると、成分が兜の壁面に触れる時間が増えて、
うん、
分縮率、まあ、分縮の程度が上がるじゃないですか。
はい。
そうすると、精流効果、あの、エタノールの純度が高くなる効果も高まるので、
はい。
するとどうなるかっていうと、すっきりしたタイプのウイスキーになるんですよ。エタノール以外の低沸点成分が、まあ、ニューポットにあまり入らないと、
はい。
いうふうになるし、逆に兜の表面積が小さければ、
うんうんうん、
ニューポットに入る低沸点成分っていうのが多くなるので、その複雑でどっしりしたタイプのウイスキーになると。
うんうんうん、
なので兜の形状めっちゃ大事ですよねっていう話ですね、
うんうん、
でこの今お伝えしたようにその兜の大きさだったり形状がウイスキーの品質に大きく影響するのであれば、
はい、
当然ですけど自分たちが作りたいウイスキーに合わせてその兜の形状っていうのも デザインするはずですよね。
うんうんうん、うん。
はい。で、これには、大きく3つ種類があって、
はい。
兜の表面積が小さくて、ほとんどくびれのない形状がストレートヘッド。
うん。うんうんうん、
ボンキュッドンじゃなくてシュッドンみたいな感じですね。
うんうんうん、
で、一回くびれた鏡餅のような形状がランタンヘッド。
ああ、確かに画像を見てるといろいろ出てきますね。
そうなんですよ。いろいろ種類があるんですよ、うんうん、形状にも。うんうん、で、二回くびれた二段重ねみたいな形はボールヘッドって呼ばれるそうです。
うんうんうんうん、
で、一般的にはくびれが多ければ多いほど、蒸発成分がポットスチルで滞留する時間が長くなって、その分分縮も起こるので、すっきりした軽めのニューポットになると。
うんうんうん。
で、今は兜の話をしましたけども、兜以外にも、兜の上についた、首の部分と、首から横に出てるパイプの取り付け角度っていうのも、分縮と整流効果に影響を与えるので、ちょっとそこについても紹介したいと思います。
はい、
ちょっとここも写真とかイラストなしでお伝えしにくいので、頭の中でイメージするか、ちょっとネットで写真を見ながら聞いていただきたいんですけど、
はい、
まず兜から出た蒸留成分がパイプに入る前に通る首の部分ですね。
うん、
で、この首の部分が長ければ当然ですけど、蒸留成分がポットスチルに滞留する時間は長くなるので、すっきりしたタイプのニューポットになって、逆に短ければ、まあ、重めのタイプになると。
うん、うん、
で、次に首から伸びるパイプの角度、これが上向きだったらパイプまで届いた成分が一部冷やされてポットスチルに戻って整流の効果が高まるんで、
お
すっきりしたタイプのニューポットになるとか。
ほうほうほうほう。
逆にパイプの角度が下向きの場合は、
うん、
ニューポットに戻ってこないので、そのまま冷却器の方に流れていくので、
うん、
重めどっしりしたタイプのウイスキーになる、ニューポットになると。
はい。
で、水平の場合はその中間みたいな感じです。
うん、
はい。ちょっとね、マジで伝わってるか不安なんですけど
これはそうですね、画像見てもらいながらですね。
そうですね、うん、お願いします。で、もう一つ、ポットスチルの形状がニューポットの品質に影響を与えるっていうことになる蒸留工程の今度液体の挙動についてお話したいんですけど、
はい。
蒸留してる間、もろみが熱せられてたくさんの成分が、まあ、蒸発することも相まって液体から泡が発生するんですよ。
うんうんうん、うん、
まあ、沸騰に近いものだと思ってもらって大丈夫です。
うんうん。
で、どんどん泡が発生して、この泡の形成っていうものがニューポットの品質に影響を与えるんですけど、これにも兜の形状が関係してきます。
はい。
どういうことかというと、もろみから発生した泡って気体ではなくてあくまで液体なわけですよね。
うん。
この泡自体は、
はい、泡自体は
泡の中は空気ですけど、う
ん、はい、
この泡自体は液体じゃないですか。
うん、ちゃんと食感というか感じ取れますもんね、泡
は。はい。なので、この蒸発成分以外の本来は蒸発しないはずのもろみの一部もこの泡の液体の中には含まれて、ポットスチルの上部にこうボコボコって上がってくるわけですよ。
うんうんうん。
もう一回言いますね。本来は蒸発しない、だから、まあ、低沸点成分ではないものが、
はい、
この泡の液体の中には含まれてボコボコボコってポットスチルの上部に上がってくると。
うんうんうん。
で、ちょっとここでビールにグラスを注ぐ様子をイメージしてほしいんですけど、
はい。
すごい細い、飲み口の細いグラスとすごい広いグラスとでは泡の盛り上がり方が違うんですよね。
うんうんうん。
細いグラスだとその泡の行き場が少ないんで、
うんうん、
その分泡が盛り上がりやすくて、
はい、
吹きこぼれやすいとも言えますけど、
うんうん、
逆に広いグラスは泡がその四方八方に分散するので、
うん、
盛り上がりにくいわけですよ。で、これと同じように釜の上にある兜の表面積が小さいほど泡は上に上ってきやすいんですよね。
お、
先ほど紹介した3つの形状の兜で言うと、泡の上りやすい順にストレートヘッド、
うんうんうん、
シュッてなったやつ、うん、で1個くびれがあるランタンヘッド、
はい、
2個くびれがある、まあ、ボールヘッドっていう順になります。
うんうんうん、
でこの兜まで上がってきた泡、まあ、本来蒸発しないもろみ成分を含んだ泡ですね、うん、はどうなるかというと、まあ、破裂するわけですよ。
破裂、
あの泡がポコポコってやって、うんうん、あの泡が破裂するわけですよね、
うんうん、
で破裂すると小さい小さい液体の粒、これ液滴っていうんですけど、
うんうん、
小さい小さい液体の粒になるんですね。でこの液滴が釜が加熱されていることで起きる下からのすんごい上昇気流によって、
お
その一部がパイプを通ってニューポットの中に入り込んじゃうんですよ。
はいはいはい、
これを泡効果って呼ぶんですけど、
うん、
これによってもそのニューポットの香味成分が変わったりして、
お
入れば入るほど複雑でどっしりしたニューポットになるし、
うんうん、
この泡効果があんまり起きなければすっきりしたニューポットウイスキーになると、
うんうん、
なのでここでもその兜の形状がニューポットの品質に影響を与えているっていう話ですね。
ストレートタイプの兜だと、
はい、
すっと分縮でしたっけ、
はい、
分縮によって、それストレートだと、あ、そっか、入りにくいからすっきりとした味わいになるのが基本一般的。
そうですね。ただ泡効果に関しては、
はい、
逆のことも起こると
。ああ、そっかそっか、複雑ですね。
そうなんです。
うん、
しかも泡効果に関しては、まあ、これも一概には言えないと思うんですけど、低沸点成分ではない、本来は蒸発しないもろみの中に含まれている成分が入るのに対して、
うんうん、
分縮はあくまで低沸点成分の話をしているので、
はいはいはい、
同じストレートヘッドでニューポットに入る成分でも、
うんうんうん、
低沸点成分であるのかそうじゃないのかっていう違いもあったりするんですよね。
そっかそっか、なるほど。
深い、ややこしい、複雑
いや、まさにその、まあ、その3つ
そこが面白いのかなとも思うんですけどちょっとじゃあここまでをまとめると、
はい、
まあ、もろめには数百種類の低沸点成分が含まれていて、
うんうん、
その成分の、まあ、蒸留中の挙動は複雑ですよと。でさらにポットスチルの大きさとか形状は今日お伝えした分縮とか泡効果って呼ばれる現象を介してニューポットの香味成分に影響を与えると。
はい
はい、ちょっとまだあの前提情報と装置の説明をしただけで、
うんうんうん、
実際の蒸留工程についてまだ話をしていないんですけど、
あ、確かにそういえば気づかなかったな。
この、まあ、蒸留の複雑さと、まあ、奥深さの一端をお伝えしたところで、ちょっとこの蒸留工程の前半は終わりたいと思います。
はい
はい、次回はあの短式蒸留機の、まあ、続きとして、ポットスチルっていうものが銅でできているっていうお話しましたけど、
うんうんうん、
どうして銅でできているかっていう理由から入って、あの今回説明できなかった短式蒸留っていう工程の、まあ、具体的な作業工程の話、まあ、どれぐらいの時間何回蒸留するのかみたいなことをお伝えした上で、もう一つの蒸留方法である連続式蒸留っていうものについてちょっとご紹介をしていきたいなと思っております。
はい、
ちょっと今回はかなり音声だけで理解するのは難しかったかもしれないんですけど、
うんうんうん、
いかがでしたでしょうか、久保さん。
いや、でも、自分はその画像検索をしながら見たので、
はい、
すごくすっきり入ってきたのと、あと、はい、蒸留所見学してってなりました。
そうっすよね。3月末ぐらいから行ってますね。
そうですね。
はい。なんかね、あの、収録前とかには話したりしたんですけど、
うん、
あの、サントリーさんとかが、オンラインで蒸留所ツアーみたいなことも、やってらっしゃって、山崎のミニボトル付きで、
うんうんうん、
なんか3000数百円とかだったかな、
はい、
あの結構お手軽というか 山崎付きでそんな価格でやってくれるのっていう、
そうですよね、
ツアーだったりもするので、
うん、
このねシリーズを聞いてウイスキー作りについてもう少し知ってみたいなって方は、そういうオンラインツアーだったり、まあ、実際に蒸留所に足を運んで見学するみたいなこともやってもらえるといいのかなと思いますね。
はい、そうですね。
他あります？
あ、他いや、なんだろう、まさか私も蒸留の話って聞いてこんな機械の話 だけでワンエピソード終わると思ってなかったのでいやでもそれだけ大事な、まあどんなお酒作るにも機械って大事ですけど、
はい、
ウイスキーの味香味を決めるもう根幹が、あのポットスチルにあるんだなっていうのがすごく伝わりました、
はい、そこだけが伝わればいいなと思ってたんで、
はい、
よかったです、
よかったです
、はい、ありがとうございます。では、蒸留工程の、まあ、前半の部分はここまでとして、
はい、
また次回蒸留の続きをお話していきたいと思います。
はい、
はい、ということで毎度のことではございますが、感想質問等ございましたらハッシュタグアルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。
お願いします。
概要欄に Google フォームの URL も載っけておりますので、そこからお便り送ってください。
送ってください。
あとすごいマイナーチェンジなんですけど、もしかしたら久保さんも気づいてないかもしれないんですけど、
はい、
このポッドキャスト名をですね、これまでアルコホロジーだけだったんですけど、アルコホロジーお酒学概論っていう風にしたんですよ。
あ、本当だついてました。
ちょっとね、アルコホロジーだけだと何のこっちゃ伝わりづらいかもしれないので。
ああ、確かに、
まあ、お酒学概論って言われても何のこっちゃかもしれないですけど一応ね、なんかお酒について喋ってるポッドキャストなんだろうなっていうのをタイトルからもねお伝えできればなと思って、
うんうんうん、
ちょっとしたマイナーチェンジをいたしました。昨晩思い立って。
あ、昨晩変わってたんですね。すごかったです
、はい、ということでアルコロジーお酒学概論引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
次回へ続きます。